理想するチームの作り方。チームビルディングコンサルタントの伊藤仁生です。よろしくお願いいたします。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて仁生さん、前回はですね、この仁生さんのお仕事というか、チームビルディングに対する、まあ、概要的な俺流な話を聞かせていただきました。はい、仁生流のチームビルディングの方法を、まあ、こう概要としてねお伺いしてきたので、今日一つずつもう少し詳しくお伺いしたいんですが、前回聞いた中でとても心に残ったのが、一人も取り残さないチーム作りという話がありました、うん、やはりこれは仁生さんの中では大きなテーマになってるわけですよね。
おっしゃる通りですね。
どんなところでこれを一番に掲げていらっしゃいますか？
ありがとうございます。もう一人も取り残したくないっていうところなんですけど、これね、自分の中でどうしたらのかなって問いかけたところ、行き着くのはやっぱりこの小学校の時のいじめの経験が大きいんじゃないかなと思いました。
第1回目の時にそのお話をね、うん、少しいただきましたよね。
はい、やっぱりその時にすごい孤独だったし、一人ぼっちだったので、なんか孤独に思ってるとか、なんか仲間外れとか、もうそういうのは本当にもう許せないというか、嫌なんで、そういうものが世の中にあるのが嫌なんですね。で、組織とかでも、なんか誰かね、仲間外れとか、その人置いていって切り捨てるとかっていうのは、僕の中ではないんですね。うん。で、それはなんかその感情的な部分もそうなんですけど、で、実際組織でも、このいろんな人がデコボコなんですけども、いい特徴がある、長所があって短所があるんですけど、長所が生かされてないとか、適材適所に配置されてないっていうことだけなので、その人のいいところを生かしてあげれば、みんな、その人が居場所があるし、能力を発揮できるっていうのは僕は、そこはもう確信として思ってるので、逆に、そのすごい突出している能力がある人って、すごいこう、短所も大きかったりするんですよ。はい。そうそうそう。僕の師匠のね、ジェームス・スキナーさんも、まあね、受講生でね、セミナーとか受けてるときは、すごい人とかって思ってましたけど、近く行くと結構デコボコありますから、もう人間味あるんですよ、やっぱり。うん。
だから成功者。靴下脱ぎっぱなしみたいな、そういうところですか？
靴下脱ぎ、まあ、靴下とかは、もうアシスタントが全部なんか、もういろいろやるんですよ。もう、そういう、なんていうか、身
支度とか。身の回りのことは、
はい。身の回りのことを全部やってくれる人がいて、うん、で自分が苦手なことは全部もやってもらうとかっていうのは徹底してますし、うん。そう。でもなんか、やっぱりああいう方って行動力すごいじゃないですか。成功者の方。で、行動力すごい方は逆に言うと、周りも振り回すんですよ。
もう行動する。
ガーってやって、やっぱこっちだっつって、こっちっつって。やっぱこっちがうっつって、こっちっつって。
ついてくるのが必死。
ついてくるのみんな必死で、もうセミナーとかすごい準備して、で、すっかりできて、いよいよ行くぞって、いやー、ダメだっつって、これじゃダメだっつって、お客さん、これじゃ、喜ばせないっつって、これもう一回撤収とかっていうの結構ありました。みたいな、普通も時間ないですよ、みたいな。やってきるよっつって、やったりとかね。まあ、今思うとね、それもいい思い出だったんですけど、はい。まあ、そういうね、今、成功者って言われてる方でもデコボコあるんですね。うん。なので、その会社とかで、組織で、能力発揮できてないなっていう人も、そのデコボコ、のね、この長所の部分が活かされてないだけなので、ちゃんと活かせるように、適材適所だったりとか、その人の適性とか、性質とか、そういうのをね、活かしていただくと、いいなっていうのは僕は思ってまして、うん。で、僕とかはね、たくさんの方、もう何万人とかお会いしてると思うんですね。やっぱりこう、セミナーとかで人をお会いするので、うん。で、その人のなんか良さとか、やっぱりどこがいいとこなんだろうっていうのをすごい探すのがやっぱり、ね、営業とかもしてたので、ということをなんか自然とやってるんですけど、うん。で、だから結構僕らコンサルティングに入って、会社で、この人全然なんか能力発揮できてないんですよって相談を受けて、ちょっと接していくと、その人の良さとかがたくさん分かってきて、うん。それをなんか僕らが通訳して、翻訳してあげて、このメンバーとか経営者の方にお伝えするとかって結構多いですね、やっぱりね。
同じチームでこうずっと働いていると、やはりそういった面がなかなか持てなくて、 ある種こう自分でフィルターをかけてしまって、まああの人はちょっと例えば計算がいつもね、間違えるから、まあ、あの人は計算ダメだわとか、あの人はこうなかなか意見言わないし、静かにしてるだけで何考えてるかわかんないよっていう、もうレッテルを一回貼ってフィルターが入ってしまうと、それをこう日常の中で外していくっていうのがすごく難しいと思うんですよね。
おっしゃる通りですね。そういったね、組織でいつも接する人って、もうなんか思い込みとか、ね、レッテルとかね、そういったところで接してしまうってあると思うんですね。
でもそれが日常でこうどんどん回っていっちゃうので、立ち止まるところがないですもんね。
おっしゃる通りですね。
でも
なの
それ
で、
は、
そう、それは我々の役目なんですよ。
やっぱり
言っ
そう
ちゃう
なん
と。
ですね。
そう。そうなんです。
何か新しい視点でものを言ってくださる方がいないと、とても怖いことなんですが、そのまま走り続けるっていう状態ですもんね。
おっしゃるとおりです。やっぱり第三者の目っていうのは、どんな組織も大事ですね。やっぱりそういうのがないと、なんかテレビ局の今問題とかあるじゃないですか。そう
今
い
ね。
う、なんか抑止力とか第三の視点っていうかね、そういうのがないと、やっぱりもう自分たちの考え方だけで、こう凝り固まったね、考え方で進んでいってしまうんで、あんまり良くないなっていうのは僕はすごく感じます。
そうですよね。したときに、やはりこう、救世主のように人生さんのような方がひゅっと現れると、まあ、埋もれてしまってるという言い方が正しいかどうかわからないんですが、やはり個性が発揮できない方にとっては、ああ、自分でもこんなこと気づかなかったっていうことが終わりなんじゃないですか？
そういう方多いですし、あと、経営者の方が、もうこの人困ってんだよ、みたいなのあるんですよ。
もうそれこそ
ね。
フィルターですよね。
そう、ダメなやつだ、みたいなのあって。だけど、辞めさせられないし、で、なんかいろんな人を、なんか巻き込んで、なんか文句言ったりとかしてて、もう本当、なんか会社のガンだ、みたいな感じなことを言う、ね、そういうの相談、ね、いらっしゃったりするんですけど、もうそういうの僕ら得意で、そういう方も、お話しさせてくださいっつって、お話しして、その方の良さだったりとか、そもそも承認されてないですね。全承認、全肯定が全くなくて、もうやさ
前
ぐれ
回
ち
の
ゃってる。
話ですね。
そうです、そう。承認されてない、認められてない。なので、ね、やっぱそういう気持ちでね、一緒に組織で働いてたら、やっぱりそれはなんかこう、みんなに心も開けないし、一生懸命やろうって気持ちにはなれないと思うんですよね。
そこがでも改善されて、その方が生き生きと働けるようになると、また違ったアイディアもきっと、ね、その方の視点の意見が出てくると、組織として違った方向に進めることも出てきますよね。
おっしゃる通りですね。やっぱりそういったこう変化のきっかけに僕らなってるかなっていうのはね、日々感じますね。
そうなってくると、やはり、もうなんか悶々としているよりは、どなたかに新しい風を入れていただいて、相談していただくっていうのは、まあ、組織にとっても非常に、まあ、プラスになっていくっていう面が大きそうですよね。あとは前回のお話の方でもう一つだけお聞きしたいんですが、
はい。
まあ、ダメ出しをしないっていう話がありましたよね。これも、まあ、組織の中で日常一緒にいると、ダメ出しばっかりしたくなってしまう気持ちになるんですが、ここはどうしたらぐっとこらえることができるんですか？
ずっと見ることができるのか。そもそも、やっぱりダメ出しばっかりされる人と接したくないし、避けたくなるじゃないですか。僕もそうですよ。
や
やっ
だ
ぱ
や
り、
だ。
この人って、なんか会ったらいつもなんか指摘とかダメ出ししかしない人って、ね、なんか認識になっちゃうと、もう会いたくないし、話したくないし、避ける。で、結構それで会社で、それ避けられてる人がいて、その人に直接言えないから、こう違う人とか経由してなんか伝えるみたいなのがあって、すごく生産性下がってるんですよ。
またぎきのまたぎきみたいな。
余計な人のなんかリソースっていうかね、使っちゃってるんで、時間をね、使ってるんで、そういうの多いんですけど、それまず、やっぱそういうのもったいないですし、そういうのはね、しない方がいい。なんで、その指摘よりも褒めるのを増やした方がいいっていうのはもちろんあると思うんですね。で、伝え方も大事ですね。だから。
伝え方。
伝え方。まず誰が伝えるかっていうのはまず大事。先ほどね、こう、指摘ばっかりしてる人が伝えるっていうのではなくて、でもそれよりも褒めることとか承認するとか感謝を伝えるとか、そういうのが日々してる方が、たまにね、ちょっと気づいちゃったんで伝えていいかな、みたいな感じで、 ちゃんと聞く体制になって伝える伝え方と、もういきなり会って、いや、何屋さん、もうさっきの昨日なんとか、もうどうなってんのみたいな感じで、ねえ、言われて、もガミガミ言われたら、その時は分かりましたって言うけど、もう、なんかもう、絶対この人と話さんとことか、もう、なんか、いつかなんか仕返ししてやろうぐらいな感じになってたら、やっぱそれって、ねえ、なんかコミュニケーションとして、ただ言ってるだけ、伝わってない、相手に影響を及ぼしてないんですね。
そっか、確かにふと、こう、ふっとこう、なんていうのかな、腑に落ちるというか、そこまでいかないと改善にならないですよね。
そうなんですよ。コミュニケーションとは引き起こされた反応であるっていうのを NLP の創始者のリチャード・バンドラーっていう人が言ってるんですけど、
コミュニケーションは
引き起こされた反応です。
引き起こされた反応。
反応。なので、その人に、いやもう、すごい素敵な服着てますね。いいっすね。みたいな感じで言って、そう、言葉を褒めてるじゃないですか。言葉を褒めてるんですけど、反応としては、なんかいや、ムカつくとか、なんかバカにしてるとかっていう。反応を
口先だ
引き起
けと
こ
か
す。
ね。
そう。それもだから引き起こされた反応なんですよ。コミュニケーション。そういうコミュニケーションしてしまってるっていうこと。
で、そこでどんだけその人のためと思って、こうした方がいいよって伝えても、一個も入ってこないですもんね、確か
そう、
に。
一個も入ってこないし、もう逆に、もう、聞かんでやろうとかね。
そう、うるさいわっ
も
てなります
う、うる
ね。
さいわって、もう、なんか、そういうコミュニケーションになっちゃうのは、そういうことを引き起こしちゃってるってことですね。そういう反応をね。
多分この話今聞いてるリスナーさんの方で、わかるわかるっていう方多いと思います。自分の周りにもいるいる、この人っていうのね。
そうなんですよ。で、ちょっとめちゃ具体的なところで、じゃあ、人としてちゃんとこう伝えれる人になったとしてですね、そのね、相手に対して信頼を得れてる状態、信頼関係が築けてる状態で、じゃあどう伝えるかとかっていうのもお伝えしてもいいですか？
ぜひぜひ。
で、僕の場合は、こうサンドイッチにするんですよ。サンドイッ
サン
チ
ドイ
法、
ッチ。
サンドイッチ。もうサンドイッチもなんか、ベーコンレタスバーガーぐらいのサンドイッチなんですけど、サンドするんですけども、まず、いきなりダメ出しじゃなくて、まずは、こう、感謝とか、日々の、まあ、承認とか、そこ、まずはそれを伝えるっていうのありますね。なんか探してください、そこは。その人のいいところ、いいところですね。なんか、昨日のね、何々の発言が、すごくみんなにとって、プラスになったと思うよって、ありがとうね、とかっていうのを、まず、伝えると。伝える。で、できればそして確認したいですね。ちょっと気になったことがあったんで、伝えてもいいですかっていうふうに、許可、確認して許可を取る。許可を取る。あ、言ってくださいって、何気づかれたんですかって言ったところで、ね、あの、記録、あの、な、何かの発言の時に、こういうことを言ったんだけど、これは、何々さんを傷つけやすくして、気にしてることだから、ちょっとそれはなんかみんなの前ではやめた方がいいんじゃないかなって私は思ったんですよっていう形で、なんか、アイメッセージ的な、私はそう思いましたっていう言い方ですね。っていう方で伝えると。まあ、そうですね。できて、理由とかもなかったら、そこに理由つけた方がいいですね。まあ、さっきは理由つけたんで、何々さんは以前にそういうふうに言われたことですごく傷ついて、会社に3日間来れなかったことがあったんで、なので、ちょっとそれは控えてあげてほしいんだっていうのを伝えると理由ですね。そして、でも何々さんだったら、それ受け取ってもらえるし、もう改善すぐできる能力高い人だから、期待してますわっていうような感じで、こう、最後、期待とか、まあ、プラスです。終わるってことですね。
いいこと、いいことで挟んであげるわけですね。
挟んであげてく
サ
だ
ンドイッ
さい。
チ
挟ん
で。
であげてください。サンドイッチで。
でもそうすると確かに聞けますよね。
ね、ただね、もうガミガミ言われるよりは、なんかね、それ聞いて、ああ、悪かったなとかって、ちょっと思うじゃないですか、やっぱり。
そうですよね。自分が完璧って自分も、私の場合もね、思ってないので、どこかこう何かあったら言ってほしいなって思ってるんですけど、いきなりバーンって言われるより、いいこと言われて、注意されて、いいこと言われたら、聞こうっていう
ね。
単純に思いますね。
ありますよね。やっぱ
思
人で
い
す
ます。
から。
そうですね。そしてやっぱり次から気をつけることができますよね。期待に応えたいっていう 多分思いになるような気がします。
おっしゃる通りです。そこが大事で、誰が言うかが大事で、いや、この人がそういうふうに思ってくれてた。やっぱ信頼関係だと、私のことを思って言ってくれてたんだよねってなるじゃないですか。私が会社で、ね、なんかそういうふうに悪く捉えられたら、いけないって思って、何々さんは言ってくれたんだっていう、信頼関係があるからそう受け取れるってことなので、やっぱその誰が言うかっていうのも大事ですね。それはやっぱり日頃の、振る舞いとか模範を示してる方がですね。じゃあそれが毎日遅刻とかして ね、なんかもうアポイントとかこう約束とかはもう絶対守んないみたいな人だったら、その人に言われてもちょっとね、聞き耳持たないんですけど、やっぱりね、そういう振る舞いも素晴らしくて、みんなのためを思って一生懸命やってる方が自分のことをね、こう思って言ってくださった。しかもね、お忙しい中時間取ってね、こう言ってくださったとかであれば、なんか聞こうって思うんじゃないんですかね、人はね。
確かにそうですよね。なかなか奥が深そうですが、でも人生さんのお話聞いていくと、まあ、こういった考えの方がたくさんこう同じコミュニティと、まあ、会社だけではなくて、お友達同士だったりとか、町内とかでもそうですよね。町内会とかっていう、こう、何かのチームの中で、同じ思いでいくと、さらにいい成果ができたり、いい時間が過ごせるな、っていうのはとても感じるようになってきました。まだまだ3回目で この感動ということで ますますこの先が楽しみになりますが、また次回もじゃあそうしたところからどうしましょうかね。次回どんなお話をしていきましょうか。
次回はどうですかね。結構あるのが、これからチームを作りたい方っていう方もいらっしゃって、ちょっとそういうご相談も多いので、なんかそのあたりのところの視点のお話でもいいかななんて思ってます。
じゃあぜひ皆さん次回も楽しみにお待ちいただきたいかと思います。そして、伊藤仁生さん、書籍を出していらっしゃいます。理想するチームの作り方というね、青いとっても可愛らしい表紙の本を出
ありが
し
と
てい
うご
らっ
ざい
しゃ
ま
い
す。
ます。こちらは書店でもご購入いただけますし、インターネットからでもご購入いただけるということです。それから、他にも何かこう、仁生さんにアクセスする方法ってありますか？
あ、そうですね。ホームページの方がありますんで、伊藤人生で検索してもらえればすぐ出てくると思います。はい、伊藤オフィス .net、伊藤ハイフンオフィス .net かなんかっていうやつなんですけど、まあ、検索で伊藤人生で出てきますので、はい、ぜひ。検索してアクセスしていただくと、いろいろな私の情報ですかね、最新の情報が記載されてますので、はい、よろしくお願いします。
ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで、今回も人生さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。